主は招いて言われます。実に救いをもたらす神の恵みはすべての人に表されましたと。正英賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。私は心を尽くして主に感謝を捧げ、その屈指技をすべて語り継げよう。意図高き方、あなたを選び、あなたを喜び、祝い、その名を褒め歌おう。愛する天の父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。第四大公説をこのようにしてあなたの前に礼拝として捧げることができることを主を心から感謝いたします。私たち一人一人をこのようにして呼び集めてくださり、あなたの前に主を礼拝を持てる恵みを与えてくださることを感謝いたします。またあなたは日々大いなる恵みをもって私たちを養ってくださっております。しかし今この状況の中、現状の中、私たちは疫病や地震、そして、紛争と本当に多くの不安の中にいます。あなたがこの恐れと不安の中から私たちを救い出して導き出してくださいますようにお願いいたします。今日朝このようにして私たちがこの礼拝において捧げます賛美、祈り、感謝のすべてが主よあなたに喜ばれるものでありますように。とりわけ今日メッセージを取り憑かれる川崎先生をどうか御油で満たし、先生をどうか良き通り下としてあなたの御言葉を私たちに伝えてください。そしてあなたの栄光を表すことができますようにお願いいたします。しかしながら今日どうしてもこの礼拝に来ることのできない方、家で今私たちと同じように礼拝を守っておられる方がおられますが、主どうかそのうちにも私たちと同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。あなたはすべてを私たちに満たしていただいております。感謝いたします。主の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、主の祈りを捧げます。着席のままで主の祈りを捧げます。正英賛美歌93-5、主の祈り A、 正英、賛美歌93-5、主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 次に懇帳の講読をいたします。懇帳の講読は詩編113編、旧約聖書の詩編113編でございます。旧約聖書の937ページをお開きください。詩編113編1節から9節までで、ございます。司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節からお読みください。その後司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の9節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編113編。ハレルヤ、主のしもべたちよ、賛美せよ。主の名を賛美せよ。
主の名が称えられるように、今より常しえに。
日の昇るところから日の沈むところまで、主の名は賛美される。
主はすべての国を超えて高くいまし、その栄光は天を超える。
私たちの神、主のような方が他にあろうか。高きところに座し、
天にあっても地にあっても低きに下ってご覧になる方。
弱い人を地の中から起こし、貧しい人を悪太の中から高く上げ、
高貴な人々と共に、民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。
ご一緒に。子のない女を家に住まわせ、子らを授かり喜ぶ母にしてくださる。ハレルヤ。アーメン。では次に回収祈祷をお祈りいたしますが、まず最初に、三田先生にお祈りをしていただき、その後皆様お祈りを捧げたいと思います。
主はすべての国を越えて高くいまし、その栄光は天を超える。私たちの神、主のような方が他にあろうか。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたのお名前を崇めて感謝をいたします。この第4のアドベン対抗節を迎えることができることをありがとうございます。すべてを支配し、またすべての時代と出来事を支配されている神様を私たちは父として呼ぶことができ、あなたの愛と恵みを感じることができるようにしてくださっていることをありがとうございます。毎年迎えるクリスマスではありますが、また今年、また今日でなければならないところのあなたからのメッセージをきちんと聞くことができますように、そしてあなたの御心に生涯をもって応答するものとしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日も語ってくださる先生を通して、自らを点検し、また取り扱われて、あなたにふさわしい礼拝と賛美を捧げることができる私たちとしてくださいますようにお願いします。どうぞこの地ではさまざまな混乱や暗闇が満ちておりますけれども、あなたは暗闇の中に光として来られました。どうぞ誠の光をうちにいよいよ満ちあふれさせていただいて、ご自身の御栄にふさわしいものとして作り変えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉を待ち望んで、尊いイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げましょう。 皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、聖書を読みいたします。今朝の聖書の箇所は、旧約聖書、イザヤ書45章22節から、25節でございます。旧約聖書の1122ページ、旧約聖書の1122ページをお開きください。
イザヤ書45章22節、地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ救われよ。私は神、他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から正義の言葉が出たら、その言葉は取り消されることはない。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌は誓い、私について正義と力は主だけにあるという。主に怒りを燃やす者は皆そのもとに来て恥じ入る。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-41、使徒信条 A、賛美歌93-41、使徒信条 A にあります。では皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。では皆様お座りください。では次に川崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて仰ぎ見ようと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。平和の主よ、すべてのものの祝福の源はあなたです。あなたは私たちの御子イエス・キリストをお送りくださり、その大きな祝福の御手をもって私たちを支え、捉え、生かしておってくださいます。この時もその主の恵みに支えられて、心からあなたを礼拝し、心からあなたをあがめます。そのためにももっとあなたのことを知らせていただく時としてくださいますように。あなたは全能の不思議な御業をなさる方、あなたを拝することは私たちの喜びです。あなたに信仰を持って近づくなら、あなたは私たちの心と魂に必要なことを教えてくださいます。あなたのそばで生きることができるように、そこで私たちもの霊も心も体も癒され、強められ回復されるからです。愛する者が地上の使命を得て召されました。 主の慰めと助けとをお願いいたします。そして私たち一人一人に御言葉を聞かせてください。望みを主に置かせてください。恵みの主よ、教会に力を与えてください。クリスマスが年中行事に終わることのないように、聖霊様が新鮮な心をお与えくださいますように、今互いに祈りを持って支え合い、聖徒の交わりを深めさせてくださいますように、またそれぞれが属しております、また関係しておりますご家庭、職場、学校を顧みてくださり、さらに病院や施設などご家庭で病と闘っていらっしゃる方々を顧みてくださるように、コロナの感染もまだ広がっておりますから、主が顧みてくださるように。確かに見えるものが豊かです。魂が乏しくなる現実があります。災害が起こり、戦い、憎しみ合いが絶えないところに、主の憐れみをもって私たちをお使わしください。今私たちは十字架の主にすがりつつ、すべてのことを十字架の主のお心をいただいて仕えていくものでありますようにも整えお使わしください。感謝とともにこれらの願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス・キリストは昨日も今日も永遠までも変わることのないお方です。そのお方の前に私たちはこれまでの過去も、この現実というこの現在も、それからまさに来たらんとする将来、どうぞ絶えず私たちはこの方の前に立ち続けたいものであります。私たちの歩みの中で振り返ることは大切だと思うんですね。よく振り返りをすると言いますが、これまでのことは決して無駄でなかった。さまざまなことを経験してきたかと思いますが、振り返ることは大切だと思います。そうしたつながりの中で今現在の私たちが主の前におる。そして私たちの今にとっては限られた状況、まあ知れていることは限られたことかもしれませんが、将来を見定めつつと言いますか、歩まさせていただけること、これは恵みの時かと思います。でそうした中で今もこう先週もここ3回4回目ですか、イザヤ書を開かさせていただいておりますが、とりわけこのイザヤ書66章全体を見ながら、いや聖書全体を見ながら改めてこう今気づかさせていただくことは、私たちの信仰が目の前のことだけにこう翻弄されているか、そのことに取り組んでいると、その先に、あ、永遠があるんだな、御国のことがあるんだなという、どちらかというと平面的な捉え方しかできなくなるときがあります。まあ、それも大切なことでありますが、もっと聖書が明らかにしているところの神様の遠大なご計画を知らされつつ、すべての私たちの今の時代が経験するであろう物事を、そういう視点から知る必要がある、見ていく必要があるなとつくづく思うんです。目の前のことにキュウキュウしているとですね、あ、その先にこうあるんだよと聖書約束しているけれども、聖書全体の中から神様が遠大なご計画を持っていらっしゃるという視点から、なかなか見ることができなくなる。改めてそんなことを思いながら今この年の大降雪を迎えております。古の生徒たちが聖書の中に登場する人物たちも祈っていますが、どうぞ主よ、私の心の目を開いてください、私の信仰の目を開いてくださいと祈りつつ御前におります。さて今日もイザヤ書を開きました。あと45章全部読みたかったんですが、時間の都合も
これ全体見ながら語りたいと思っておりますけれども、イザヤという人を通して神様は将来を展望させながら、イザヤがどれだけ自覚していたかは別です、ああ神様ってすごいなと思うんですが、まさに来たらんとする将来を全部見通しながら語っている今日もその箇所であります。事実この45章というのはイザヤが生きていた時代のその後に起こる、あのキロス王というのはこの45章の冊子に書いてたと思うんですが、後のことを書いている。そして今彼がその時生きていた、その時に神様が何を願っていらっしゃるか、一体何を望んでいらっしゃるのかということを、まあ、22節の言葉を中心に見ていきたいと思うんですけれども、実はこのそうですね、ちょっと前のところつまみ食いのようにして見ていただきたいと思うんですが、ページ戻っていただいて45章の15節と19節見ていただきたい。当時の人々をはですね、神様が隠れてしまっていると見ていた人もいるんです。ちょっと15節読みますね。45章の15節、イスラエルの神、救いの主よ、誠にあなたはご自分を隠される神だ。神様は信じているんですけど、隠されていると見てしまっている。ところが19節の方に行きますと、私は隠れた ところや闇の地で語ったことはなく、ヤコブの子孫に混沌の中に私を探し求めよと言ったこともない。私は主、義を語り正しいことをつけるものである。いや、私隠れていませんよとおっしゃっていらっしゃる。ある人は隠れてしまっていると思っている。どれだけ目が開かれているかですね。そのことを示しつつもですね、今日の22節にも出てくるお言葉ですが、この45章の中に繰り返し繰り返し、私は神、他にはいないぞと繰り返し言ってらっしゃる。22節ちょっと注目してください。22節の3行目に、私は神、他にはいない。45章ずっと言うからこの言葉繰り返されています。私は神なんだよ、他にはいないんだよ。そのことを繰り返し語りつつ、今日言いませんでしたが、20節見てください。だからあなた方をこうしなさいと言ってる。45章20節、国々から逃れてきた者たちを集まれ、来て共に近づけと言ってる。私に近づけ、私は神だから隠れていないから、まず近づけとおっしゃってらっしゃる。そして21節見てください。告げよ、証拠を示せ、協議せよ、誰がこれを昔から聞かせ昔から述べていたのか、主である私ではないか、私のほかに神はいない。ここで1行目に、協議せよ、まあ、これは相談しなさいというぐらいの意味です。神様に聞いて神様と相談する、語り合えと言ってる。一方的に何か自分人間の方から言うんじゃなく、神様が言ってらっしゃることを聞いて、そしてそれに応答しなさい、まあ、協議しなさい、相談しなさい。皆さん、これ今日の私たちにさせていただくことなの。そして今日開きました22節、私を仰げと言ってらっしゃる。神様に向き合う姿勢、今年のこの対抗説、いや対抗説の時だけじゃなくて、私たちは神様にどういうふうに向き合うかということを率直に語っているところでありますし、今も変わりません。さて、ご一緒に見てまいりましょう。もう一度22節、今日はここを辛抱にして中心にして語りますので、22節をご覧ください。地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ救われよ、私は神、他にはいない。地の果てのすべてのものよ、そう招いていらっしゃる。仰ぎ、まあ、ここは見よ、仰ぎ望めというふうに日本語にしてもいいとこですが、仰げっていう、まあ、命じておられるんですね。私は仰げ。そして救われよ、まあ、救われるというぐらいの意味でもあります。救われるから救われよなんです。ここに神様のご厚意があります。まあ、あえて人間の表現ですから、神様好意を持ってこのように招いていらっしゃるんですね。もしこの言葉を預言者イザヤが考えてこう言ったのであれば、当時の ユダヤの人たちから袋叩きに遭うところです。お前何言ってんだ、我らはユダヤ人であり神様から特別に選ばれた民なんだよ、なのに全ての人とは何事だって言うんです。あ、地の果ての全てのものと何事か、後ろ指、ユダヤ人から後ろ指を刺されるような言葉なの、もってのほかだ、イザヤ何を言ってんだということですね。イザヤがもし言ったとするならば、しかしこれは神様の言葉として、神が語られることとしてイザヤが取り付いている言葉なの。当時のユダヤ人たちは、まあ、イエス様の時代もそうですけど、私たちは特別に選ばれた民だ、他の人は異邦人だと見てたわけですね。遡って特別に神様はあのアブラハムという人をお立てになって、あなたを祝福のもとへとすると言われたことはよくご存じだと思うんです。創世記12章のところで、だからあなたは全ての人の祝福のもとへとする、あのモーセを通して時代ずっとこう戻ってきます、こっちに近づいてきますが、エジプトの地で囚われであった神の民たちをモーセを用い、またアロンを用いて出エジプトという大いなる神様の救いの技をなされましたでしょ。もうずーっとあるみんなユダヤ人たち覚えてますし、あの事実はまさに神様はこういうやり方で救いをなされるんだということを今日の私たちに突きつけるように語っている。そしてこのイザヤ書の舞台となって、これから後、まあアッスリアというところにこう脅威を受けておりました。その後そのアッスリアはバビロンという国に滅ぼされて、その後南ユダのあなたたちもバビロンに捕らえられて70年間捕囚の民となるんだけども、その後に起こるペルシャですか、キロス王にて回復されるんだという予言をちゃんとこの45章にも語っているわけです。神様でこんな回復の技をなされるんだよ、でもユダヤ人たちにという理解が当時の人たちにはとどまっていたわけです。しかし神様はこのイザヤを通して地の果ての全てのものよとおっしゃっているでしょ。どの民族であろうが、どの国の人であろうが、どの地の果てにいる人であろうが、たとえ 人々から嫌われたり無視されていたりしたとしても、どんなに弱さや限界を感じていても、足らなさを覚えても、どんな罪人であったとしても、地の果ての全てのものよ、これは神様の招きなんだ。やがてこの神様の御子イエス様がこの地上に来られて降誕されて、その地上の歩みの最後に十字架におかかりくださった救いを全うして、まさに地の果ての全てのものよとずっと語り続けていらっしゃる。クリスマスの出来事、皆さん、もうここにお連れの方は、ジュニアヤングの皆さん、昨日集会でもスクリーンに映し出せで見た、最初にイエス様のご降誕の知らせを聞いた羊飼いたち、恐れるな、私は全てのために与えられる大きな喜びを告げる、全てのために告げられるんですよ。ユダヤ人だけに告げると書いてない、選ばれた特別の人だけに告げると書いてある。すべての人に。今日ダビデの町にあなた方のために救い主が生まれになった、この方こそメシア、救い主ご自身である。12月号の月報の関東芸に書いた老人シメオン、精霊に導かれて彼は敏感にそれに応答して、幼子イエス様を抱きかかえたときに、これは万民の前に備えられた救いで、救いだ、万民のと言ってますよ。東の方から来た博士、今日のベラカじゃありません、ベラカの記事じゃありませんが、異邦人なんです。彼らが導かれて礼拝を捧げるものとして、しっかりそれに結びつけられた地の果ての全てのものよという招きがあります。そのことをイエス様の弟子、使徒となったヨハネは、福音書のヨハネによる福音書の一章の9節に、誠の光があった、 その光は世に来て、すべての人を照らすのである。すべての人を照らすのである。この神様の招きがクリスマスなんです。イザヤ書45章22節はクリスマスのメッセージです。神様は、人間が神様を信頼するより前に、私たちが信頼するより前に、神様がまさに罪の中に陥ってしまった、堕落してしまった全ての人間を信頼された出来事がクリスマスなの。信頼していらっしゃるからこうしてくださった。私はこのメッセージを今から48年前洗礼を受け、よくこの話するんですが、洗礼を受けて何もわからないままというと、ちょっとこれは誤解を受けますが、ただイエス様を信じますって洗礼を受けて、準備会も何もなかった中で洗礼式を受けたものですから、その当時、大学の先生がですね、呼んでくださって、すき焼きのご馳走してくださった。あれ、あんまりこれを言うと、なんか私もすき焼きでご馳走せなあかんのかなと思ったりするので、ちょっと、ちっちゃな声で言いますが、その時にその、硬い硬い難しい先生でした。だって礼拝遅れたら怒る先生だったんですよ。遅いって言われたの。あ、そうですか。でもとっても優しい先生だった。その時の招かれた時のメッセージが私は今もこう心に残ってるんですが、神様は罪に堕落した全ての人間を信頼されて、このクリスマスの技をなされたんだよって言われた。信頼してそれをなされたのだ。血の果てのすべてのものよ。愛する皆さん、もう一度私たちは確認したいですね。神様の眼差しはすべての人に向けられているんです。どうせ私なんか、いい、あなたに向けられている。このことを忘れないでいたいですね。さて、この事実に対して私たちはどうしたらいいんでしょう。イザヤ書30章の15節でも語りましたし、先々回イザヤ書7章の7節でも語りましたが、静まって静かにして信頼せよという、イザヤという人は私たちの信仰をそのように表現します。静まってという言葉は、いろいろ言われるんですが、自分自身が本当に安心してですね、任せきる姿を表します。ちょうどお母さん、母親の体内に赤ちゃんが宿して、そこに安心してそこにお母さんにつながっているような、あの姿を表す言葉だと、語学の専門家たちは言います。なるほどなと思うんですね。これは信頼なんです。全く任せきる。今日その姿を45章の22節は仰げと言ってるんですよ。表現こそ違います。仰ぎ見よ、仰ぎ望めという言葉です。仰ぐということはですね、自分自身向くんじゃない、他の人向くわけです。他者の方に、自分自身に集中するんじゃないんです。ですからこの仰ぐという言葉は、本来もともとの意味は目を転じる、こう見たらここ転じるという、そういう意味合いの言葉だと言われますが、今まで私たちが見ていたもの、これから申し上げること、どうでもいいっていう意味じゃありますよ。私は自分がいただいているものに 目が向くでしょう。かくいう私だって財布にいくらあるかな、見るときあるの。自分のお仕事、自分の学業、学び、それ目が行きます。自分に与えられている賜物とか能力に目が向きます。時に自分の趣味に目が向くでしょう。何より自分自身に目が向きます。それは大切なことです。自分が抱えている問題に目が向きます。でも絶えずそこに目が向く中で、目を転じなさいと言っているんです。いつも見ていなきゃならないのは主だよって言うんです。問題ばっかり見てますか、困難なことばっかり見てますか。目を転じて、昨日も今日も永遠までも変わることない主を見なさい。これが仰ぐという意味であります。目を転じて神を見よう。皆さん、 私たちは信仰ということを考えますときに目を転じてみようということですが、これトレーニングじゃないです。決断なんです。今ここを転じてみますという決断なんです。だんだんだんだん徐々に見えてきます。 いえ、ここで操作していきます。信仰生活を送っている中で、今日もこの仕事に翻弄されそうな中だけれども、この自分の思いにとらわれるんだけど、そこで決断して目を転じる、これが仰ぐっていうことです。あの人類の最初の人アダムとエヴァがですね、神様のお言葉をに背いて背を向けて言葉を曲げてしまって、神様のもとから離れようとしたときに、聖書は神様を仰ぎ見ることをやめてしまった、あのアダムとエヴァの姿があり、あるいは罪なんです。聖書はこう言いますね。創世記の3章の8節に、そこで人とその妻は神である主の御顔を避け、その木の間に身を隠した。目を転じてない、そのアダムとエヴァに対して、なんてことしたんだと神様は知らなかった。どこにいるの、どこにいるのかと言った。目を転じてイエス様を仰いだ代表的な人が、イエス様が十字架におかかりくださって両隣に立ったあの犯罪人ですよ。イエス様があの許しの祈りをされた後、これこんな話何回もしますけど、何回も聞く必要ある。許されるイエス様の取りなしの祈りを聞いた一人の人は、はっと我に返って、イエスよ、あなたが御国へ行かれる時には私を思い出してください。あれ身を転じたんです。即座にイエス様、今日あなたは私と一緒に、私のおるところにいるぞ、パラダイスにおるぞ、即座にイエス様おっしゃった。目を転じたから。あの一人の人は永遠の救いに預かった。今から170年ほど前でございますが、少しくイギリスの話をさせてください。英国のロンドンがちょっと東の方の本当に小さな州の田舎の、田舎の村って、ね、あの小さな群れが教会がありました、その教会は定住の牧師先生いなかった。ちょうど1850年という記録がありますが、チャールズという一人の15歳の少年、いつもは自分の家からちょっと遠く離れた教会に帰ってたんですが、その日は大きな大雪が降ったので、近くのその牧師先生が定住していない教会で礼拝を捧げました。牧師も雪が降って来れないので、その教会の役員さん、長老さんだという記録がありますが、代理の説教をなさったんですね。その時に開かれた御言葉がイザヤ書45章の20節。ご存知の方何かいらっしゃるかもしれません。この話、普段めったに説教することがないので、この、イザヤ書45章の20節の言葉を繰り返し読んで、皆さんとやっぱりこう元気にメッセージ語られたそうです。この短い聖書の言葉です。足を上げることも腕を上げることも声を張り上げることもいりません。ただ見るのです。仰ぎ見るのです。もちろん英語で語られたと思うんですが、見るためには大学に行く必要はありません。年数をかける必要はありません。いつか見ましょうね。年数をかける必要もありません。誰でも見ることができるのです。小さなお皿でも見ることができるのです。御言葉は地の果てのすべてのものを私を仰ぎ、私を見よと言っています。しかし多くの人々が自分自身を見ています。自分の環境を見ています。自分の内側を見て、ああだこうだと苦しんでいます。 すれば平安がありません。無駄なことです。私を見よ。あなたが今なすべきことは見ることだ。イエス・キリストを見ることだ。イエス・キリストが十字架にお分かりになったあのお姿が私のためであったということを見るべきだと、彼は約10分ほど語ったんですが、もう次に言葉ができなく出なくて、この長老さん、見なさい見なさい見なさいと連呼して、まあ、そう語られた、連発したそうであります。そして後ろの方、その一人のチャールズというのは後ろの方にいつ早く帰るかなと構えておったんですが、その長老さん、そこにいる若者よ、男、なんて辛い顔をしているんだと言われた。見なさい。私もこの指さしたごめんなさいね、あなたよと思って、このようにさせておきました。主を見なさい、どこ見てるんだっていう。あなたがこの言葉に立って従うならば、従わなかったら惨めだよ、まあ、そういう勧めをしたそうであります。当のチャールズという人がそのことを証しとして残しておりますので、イエスは上見よ。イエス・キリストの十字架とその血潮を仰ぎ見よ。実はこの人はチャールズ・ヘッドン・スポルジョンと言いまして、牧師仲間、あの先生もそうですけども、あの今でも神学校で後に牧師になった人ですが、神学校の教師もなった人ですけれども、まあ、本田先生みたいなような働きなさった英国で、19世紀ですから、彼のスタートここなんです。信仰とは仰ぎ見ることです。自分を見ているとですね、一層惨めになります。自分の環境に振り回されると将来が見えてきません。仰ぎ見る日々の連続は、それが仰ぎ見る生涯となっていくのです。皆さん、今日この大降雪のこの時に、仰ぎ見る日々の連続を、今も変わらないイエス・キリストの前に仰ぐ。主は変わりません。お祈りいたしましょう。主こそ私たちの神です。今主イエス様の十字架の血潮ゆえに、何らはばかることなく、何ら遠慮することなく、主に近づかさせてくださり、主のお声をお聞きし、主と語り合い相談し、何よりも主を仰ぎます。この招かれている道が全てのものに開かれていますことを心から感謝します。私たちの目を、私たちの存在そのものをあなたに方向転換し、転ずることにより、あなたを仰ぎ見、望みつつ、仰ぎ続けて歩む日々を形作らせてください。我らの祈りをさらに導いてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所、主を仰いでお祈りを捧げてくださいませ。アーメン。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ではこの後、賛美歌の伴奏、そして感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では皆様お立ちください。賛美歌441番、信仰を持て、441番を声を出さずに歌詞を味わいます。 礼拝の感謝と献金のお祈りを西村正美さんに捧げていただきます。
地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ救われよ。私は神、他にはいない。愛する天のお父様、感謝をいたします。第四大公節の礼拝をここで捧げさせていただきありがとうございます。地の果てのすべてのものよと語ってくださいました。その中には私たちも含まれていることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人が自分を見たり、また世の中や周りを見て無力感を感じるものではございますけれども、神様を仰ぎ見、その救いを受けることができますように、またそのように約束してくださっておりますから感謝いたします。感謝に感じ、ただいまから献金をいたします。どうぞ清めて神様の御用のためにお使いください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。では皆様お座りください。では皆様お立ちください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎先生に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。